ホーリープラネットエイコの競争の森ガイアの広報室。リスナーの皆様こんにちは。金曜の午後3時、競争の森ガイアの広報室のお時間となりました。ホーリープラネットエイコことガイアの広報室のパーソナリティ、ホーリーエイコです。これからの30分、ご一緒いただければ嬉しいです。ガイアの広報室は、一人一人の夢を、リスナーの皆様にご紹介するあなたの広報室。合言葉は、We love ガイア、地球を舞台に表現しよう。1プラス1は無限大、大調和。あなたがいて私がいる、出会いがあってご縁が生まれる。地球に生まれた一人一人が自分の好きな仕事や表現と出会い、仲間やパートナーと共に夢や希望を語り、安心して生涯表現をし続けて天に帰っていける場所、大調和の世界の実現が英子の夢です。そんな感じる種を持った私と夢の種が出会って生まれたガイアの広報室は、地球を舞台に表現する仲間のトーク&シェア番組です。7月から第2週の金曜日はラジオで就活の放送になります。円満相続研究所の相続コーディネーター上田美希子さんとご一緒にシリーズでお届けいたします。本日はシリーズ第1回目、就活って何？の放送になります。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りいたします。さん、こんにちは。
こんにちは。
お久しぶりです。
ですね、
はい、はい。今日からね、いよいよラジオで就活シリーズが始まりますが、あの6月ではね、ちょっとあの簡単に就活ってどんなことみたいなお話を英子の一人語りでさせていただいたんですけれども、今日からはね、あの美希子先生というか美希子さんとご一緒に10回のシリーズで、はい、ラジオで就活ということなんですけれども、あの美希子さん、まずね、簡単な自己紹介と、はい、あとこの10回シリーズはどんな番組にしていこうかということをお話しいただいてもいいですか。
はい、はい。皆様こんにちは。円満相続研究所の、今日は命を伝える人ということで、はい、上田美希子と申します。私はですね、あの、まあ、相続に困った時のまずあの相談していただく、まあ、総合相談窓口みたいなあの役割で、まあ、税理士さんとか弁護士さんとか司法書士さんとか、そういう専門家との、まあ、おつなぎ役でもあり、あの、まあ、そこであの一緒になって、問題を解決していくというような、相続のコーディネートをしております。はい、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。あの美希子さん、今までもね、何回かこう就活だとかエンディングノートだとか相続についてのお話でゲストに出ていただいてるんですが、あのこれからのね10回シリーズはちょっと就活エンディングノートをテーマに、まあ、10回ね、7月8月9月という月に1回ずつ第2の金曜日にあのお願いするという形になりますが、まず今日はですね、まあ、全体像というか、これからどんな番組が始まるかということをリスナーの皆さんにご紹介いただけますか。
はい、わかりました。まあ、就活のイメージいろいろとあると思うんですけども、 まずその終活という言葉が出始めたというか盛んに言われることになったのが10年前ぐらい、
10年ぐらい前
になります。はい、
2011年頃という感じですかね。
ですね。はい、でさっきもホーリーちゃんとエンディングノートの、はい、あの持ってる見せ合いっ子みたいなのをしてたんですけども、はい、どっちも2012年に買ったノートでまさにその時期に乗っかって、買っちゃったみたいなノートをお互いに持ってたと。
そうなんですよね。いうことそれも何冊もね、なんか私は持ってたりするんですけど、
今も積み上げてるんですけども、はい、結局書いてないというのがね、二人の共通の、多分ね皆さんなかなか会話するけども書店に並んではいるけども何買っていいかわからないし、まあ、何か進めていいかわからないっていうのが、まあ、その就活の、まあ、イメージなんじゃないかなと思いますが。
そうです、そうです、はい、なんかね10年前にさーとかって思って買ったはいいが何もやってないみたいな。
そうですね。
はい、はい、
まあ、あの就活自体はエンディングノートに集約されるものではなくってもっと、まあ、広いんですけども、
はい、
あの就活自体をこうネガティブに捉える人とポジティブに捉える人と、まあ、あると思うんですね。
はい、
あのホーリーちゃんはどういうふうに捉えてますか？
私はですね、なんかあのやっぱりこう人間って誰でも死んじゃう生き物っていうか、はい、みんなにやってくるゴールって死だなって思った時に、うんうんうん、なんか死んじゃうことを思って今を生きるみたいな、うん、そういう私は感覚なので、なんか死と生って表裏みたいな感覚があるので、うんうんうん、あの陰陽じゃないですけど、はいはい、日が当たってる部分と影の部分、うん、でなんか人間ってやっぱ影の部分があるから日の当たってる部分がすごくこう生き生きとしてね、なんかこう魅力的になるみたいな、そういう感覚を私の中ではあって、
はい、
なのでポジティブネガティブっていう表現だと私はなんかあの陰陽みたいな感覚になります。
うん、どちらもあって、まあ、どちらでもないというかね。
そうなんですよ。
確かにあの影が濃いほど光がこう、ね、強いというか、まあ、それは濃さはいろいろあるんですけども、
はい、
まあ、確かにホーリーちゃんが言うように、あの本当に死っていう人は本当にそういう何かゴールがないと動かないんですよね。
わかります。
あの夏休みの宿題考えてもらったらわかるんですけども、8月31日に出さなきゃいけないからやるわけで、よっこらしょと重い腰を上げるわけで、これがもうあの全く期限がなくって、いつやってもいいよってことだったら、まあ私は少なくともやらないですし、
うん、私も全く同感です、
まあ、ですね、はい、まあ、不老不死の薬とかもし開発されたら、これはこれで、あのもう就活という言葉がまずは ないですし、やらないと思うんですよね。
終わりがないってことですもんね。
そうなんですよ。あの終始一貫という言葉があるんですけども、
はいはい、
終わりがあって始まるんですよね。始終ってないんですよ。
はい、終わりから始まるですね。
終わってから始まる、はい、はい、なので、まあ、そんなイメージで今その、まあ、終わり、まあ、つまり死を想定した上での今 そのどう生きるかっていうの活動かなというふうに思います。まあ、でもそれは決まったことじゃなくて、まあ、それぞれ の、はい、あの考え方があるので、
はい、そうだよね。人生観であったり死生観であったり、あのただこう日々をあの生きているだけで幸せっていう方も見えるし、なんか死ぬまでにこれだけはやっておきたいみたいなね、思いのある人もいるし。
ありますね。
人それぞれっちゃそれぞれですね。
はいはい、でもあの死ぬまでにやっておきたかったこと25とか50とかっていう、まあ、書籍が出てたりするんですけど、
はい、
そういうのを読むとあの悔いのないようにやっぱり生きたいなって、まあ、多くの人がね思われるので、まあ、それを想定してあのこの10回シリーズを進めていきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。はい、なんか私ずっとみきこさんとね初めてお会いした時からあのこういうのできるといいなってずっと思ってたので、なんかとってもワクワク嬉しいです。
私もです。
はい、
ありがとうございます。
はい、
で私は、あのその就活っていうのは人と物、まあ、つまり情報も含むんですけど、うんうん、はい、あと心の整理だとあの思ってますので、
はいはい、
それがあのまあ、今回はそのホーリーちゃんが言われるようにエンディングノートを使ってできるといいなというふうに思ってますので、
はい
はい、 エンディングノートを使って、就活10回を皆さんと一緒に進めていけたらいいなというふうに思ってます。
はい、なんかね、はい、私たちと同じように手元にあるんだけど真っ白っていう方はぜひぜひご一緒に、はい、初めの一歩を、はい、ラジオで歩み出していただけたらと思います。
そうですね、皆さんと励まし合いながら、はい、いけたらいいなと思います。
はい、はい、
じゃあスケジュールについてい
いですか？お聞かせいただいていいですか？
はい、はいはい、10回になってますけども、今日は、まずセットアップということで、就活って何ということで、就活って、なんでやらなきゃいけないのとか、どういうイメージというのをまた後半でもお話しします
が、はい、
2回目はですね、まずは自分のことについてですね、はいはい、本籍とかあと血液型もやっぱり分かってないとダメですし、そういう自分のことについてはもう一回、ちゃんと自分で掘り起こして、伝えるっていう、作業が、シャープ2というか2回目になります。
はい、
で3回目は、次自分の周りの人ということで、ご家族とか友人とか、仕事の関係の人、サークルの関係の人についてですね。はい、で続いて、4回目、これが、自分のやりたいこととか夢ですね。さっき後悔のない人生を生きたいという方がやはり多いです。はい、なのでそれを叶えるためにっていうのも就活の一つということで、4回目はやりたいこと夢についてお話しします。
はい、
で5回目が、お金や財産のこと、やっぱり命あってもお金がないと生活していけないということで、これも大事な部分ということで、そのお金や財産のことについて5回目はやります。
はい、
で6回目ですね、今度は医療や介護のこと、今はお元気な方でも、いずれ、介護が必要になったり、もしかしたら病気にかかるかもしれないということで、その辺のことについてお話しします。
はい、
で7回目はご葬儀とかお墓のことですね。はい、どんどんなんか深刻になっていきますけど、
なんか死に近づいてってるって感じがします。ね、
はい、はい、徐々に徐々に、はい、7回目はそうですね。はい、そんなことですね。
はい、
4回目は、
8回目ですね。
ごめんなさい、8回目ですね。はい、はい、生前整理の進めということで、これは主にお片付けとか、はい、断捨離とか、あと家写真は何使うとか、その辺の、はい、物の片付けが中心になります。
はい、
はい、で、9回目ですね、遺言について、
はいはい、
ちょっと硬くなりますけども、これもエンディングノートとどう違うのかとか、自分にとって必要なのかどうかとか、ちょっと知識として、はい、知っておいていただいたらいいかなと思いましたので、9回目は遺言についてですね。
はい、
はい、そして最後10回目ですけども、こちらが相続税についてですね。
はい、そうだね、税金の問題もありますね。
はい、税金ね、やっぱり、27年から税制改正でかかる人が増えてきたっていうことがあるので、自分は、ね、税金かかるのかなっていうところですね。この辺もやっぱ気になるところですので、最後に、はい、お話ししたいと思います。
はい、ありがとうございます。なんかこの10回を聞いて、知識もそうですけど、自分 のできることからね、コツコツ準備始めても何年もかかりそうっていう気がしてまいりますけど、後半になりましたら、今日の、ね、テーマの就活って何みたいなお話の方に後半では移らせていただきますので、お願いいたします。
夢の種。
はい、みきこさんありがとうございます。はい、前半では10回シリーズのね、簡単な流れをお聞かせいただいたんですが、今日第1回目のお題、就活って何ってことなんですけれども、後半ではちょっとそちらの方をよろしくお願いいたします。
はい、先ほどね、前半で、就活とはっ ていう話をしたんですけども、まあ、一つ考えられるのは引っ越しに似てるなと思うんですね。
あ、お引っ越し、
はい、はいはい、例えば今名古屋ですけども、こちらは、うん、引っ越して例えば北海道に行くことになりましたとかね、はいはい、まあ、海外に行くことになりましたってなった時に、それって次の場所とか、はい、まあ、特に就活だと次の次元とか、うんうんうん、次のステージとかに行くことに似てるなというふうに私はちょっと思いまして。
あ、なるほどなるほど、はい、なんか天国への引っ越しっていう感じですね。
そうですね、まあ、旅立ちとかよく使われますよね、うん、お葬儀で、うんうん、まあ、ちょっと身近に感じてもらうために引っ越しって考えた場合に、はい、じゃあ今のお家、うん、どうするの、売るのとか、 誰に住んでもらうのとか、
はい、
あとは、ね、このご近所の誰に挨拶していくのとか、
うんうんうん、
あとこの、ね、引っ越しまでの間どんな思い出を誰と作るのとか、はい、自分の持ち物、これは置いていくのか処分するのか、はい、それとも誰かにあげるのか、なんかそんなようなイメージで考えていただいて、はい、さっき就活は人と物とか情報とか心の整理っていうふうにお話ししましたけども、
はい、
引っ越しになぞらえてそういうことを一つずつ整理していくことに似てるなというふうに思います。
なるほど、うん、ね、そのお引っ越しって言っても天国のお引っ越しだと何にも持っていけれないっていうなんか大きなポイントがあるもんね。
そうなんですよ、引っ越してね、荷物をまとめて次のところに、うん、まあ、全部とは言わないまでも生活できるものを持ってい きますけど、はい、違うところがもう本当何一つ持っていけない永遠の、ね、引っ越しというか、
肉体も脱いでいかなきゃいけないという。
そうなんですよ、はい、そうですよね、確かに、うん、魂一つで行かなきゃいけないというね、
はい、なんか身軽になっていい感じっていう気もしますけれども、
はいはい、そうなんですよ、人って本当に裸で生まれて裸で、死んでいくので何も持てないですね。
そうだよね、
目に見えるものは、はい、そう、目に見えるものは持てない、これがちょっと唯一ちょっとキーワードかなと思うんですけど、
はいはい、
なので肉体も今脱ぐっておっしゃったので、
はい、
人にも肉体を持った状態で会えないですよね。
ですよね、
声すらですよね、はい、そこがまあちょっと二度とその会えない、肉体では会えない、
はい、
もちろん魂ではとか、うん、いっぱい会えると思うんですけども、
うんうん、
そこも違うところですし、
はい、
あと唯一最初にもお話しましたけど、その引っ越し時期を自分で予定できないんですよね。いつ引っ越します、いつ死にますとかっていうことが予定できないっていうのが、まあ
ね、余命何年とかね、うんうん、そういう大雑把なもので告知をいただける方もいるけど、はい、まあ、ほとんどの方が割と突然ね、あれ行く気なかったんだけどみたいな感覚の時もありますよね、
うん、そうなんですよね、本当に身近に、この間もお別れ会があったんですけど、
はい、
身近な人が65歳で亡くなられてびっくりしたんですけど、もうそれがね、予定できないっていう、まあ、計画できないっていうところが、まあ、就活がその進まない一つでもありますし、できなかったっていうことにもなるという、
特にこの平均寿命だとかそういった形で耳にしてるけど、本人にとっては年齢関係ないですもんね。
そうですよね、
天国へのお引っ越し時期は若くても年を取っててもいつ来るかわからないという。
そうなんですよ、うん、だからなかなか自分だけは生きるとなんか思って、
思っちゃいますよね、
思っちゃってるんですけど、
私も思います、思います。
私だけは大丈夫みたいな、
私は不滅みたいなね。
そうなんですよ、
死にましぇんとかって思うんだけど、
はいはい、
でも実際はね、やっぱ命は有限なので、
はい、
はい、
まあ、だからその就活の一つにそういう、まあ、突然何かもしものことがあった時のための、まあ、リスク回避という部分で、まあ、虫歯にならないために歯磨きするように、はい、それからも災害起こらないように、いや、その防災の準備をね、倒れてこないようにしたりとか、
はい、
まあ、そういう部分ももちろんありますし、
はい、
まあ、悔いのないように生きるということもありますけど、やっぱりそのまあ、物はやっぱり持っていけないというのもあるので、皆さんにはやっぱり生きた証を残すっていう、
はい、
見えない財産だけは持っていけますので、
うんうんうん、そうね、
そういう側面も、
はい、記憶というか、はい、この経験したものとか、うん、そういったものは持ってくれるみたいですよね、は
いはい、そうなんです。ちょっと今日持ってきたんですけど、五木ひろゆきさんの心の相続っていう、
はい、
これ出たばっかりなんですけども。
あ、最近の本なんですか。
割と最去年ですけど、
は
い、これ本当に残したい無形の相続がないがしろになってないかということで、
はい
はい、何を残しますか、目に見えないものが大事だよって星の王子様も言ってるんですけど、
なんかこう一般的な相続っていうと見えるものに執着して相続を考えてしまうけど、はい、心の相続ってすごくいい言葉ですね。
そうなんですよ。私のホームページも最初の心の相続ってなってるんですけど、その後これが出たんですけどね、なっちゃって。
そうなんですね
はい、
じゃあなんかおすすめの一冊ということで、番組のご案内の時に心の相続を
そうですね、
はい、案内しますね、
はい
はいはい、
ですがですね、今回はやっぱり目に見えるものを中心に、はい、エンディングノートを使って、やっていきたいなと思います。
あ、
でそれでいろいろエンディングノートもあって、
はい、
私もホーリーちゃんもいっぱい持ってるんですけども
はい、
あのこれはホーリーちゃんから教えていただいたのがもうとてもよくてですね、
一押し
一押しでもう私はもう速攻気に入って買っちゃいましたけど、手軽に買えるんですよ、
はい、
なんとダイソーで売ってるエンディングノート、ね、エンディングノートと言わない
もしもノートというね、
もしもノートっていうのがありましてですね、
はい、
とてもカラフルでお見せできないのがもうとても残念なんですけども、
はい、
あの5種類あります。
はい、
はい、あのぜひ見ていただいて、またね番組のところで写真とかも載せれたら、
ご紹介、あの、はい、私のフェイスブックでもあのシェアしたりとかしてるんですけど、
はい、
なんか5冊のねシリーズになっていてね、
うんうん、
もしもの時にっていう、
はい、
それって本当に何ページぐらいなんでしょう、32ページとか42ページぐらい、もうちょっとあるのかな。
そう結構ありますよ、まあまあ
結構ありますかね。え
あれページ数が書いてない、
書いてない、うん、後で数えて皆さんにご案内します、
はい、
そうですね、
はい、
ね本当にあのサイズも手軽、
うん、
書きやすいっていうね、はい、
パッとカバンにね毎日思いついた時に書いてもいいぐらいの、はい、気軽さで書けます。これなら書けるかなと、はい、やっと思うノートに出会いました。ダイソーっていう恐るべしダイソーですけども、
は
い、
そうですよね、はい、5冊買っても500円って感じですね。
でそうです本当に、はい、のとてもいい。また、おいおいねそれはお話ししていきたいんですけども、
はい、
あのそのエンディングノートを使って就活の何ができるかっていう、まあ、大きく4つをご紹介したいと思うんですけども、
はい、
まずやらなきゃいけないことは、はい、現状を把握することですね、はい、今の自分のことであったり周りのことであったりっていう自分の現状把握ができるということですね。これ、はい、あの結構大事になります、
はい、
そしてもしも何かあった時に備えるために、まあ、書いて残すっていう役割もエンディングノートにはありますので、
はい
はい、こちらも、このノートでできます。そして、何回目かに言ってましたね、4回目でやります、やりたいこととか夢ということで夢を叶える、
はい
はい、これも可能になります、
はい
はい、そして4つ目に、思いとか感謝を伝えるですね。まあ、言葉で伝えるっていう声で伝えるっていうのもあるんですけども、
はい、
まあ、文字で伝えるという方法、まあ、いろいろビデオで伝えるという方法もあるんですけども、まあ、今回はエンディングノート使うので、まあ、文字で伝えるっていうこの4つが叶うのがエンディングノートかなと思います、
はいはい、なんかねあの夢の種ではあのラジオでありがとうっていうコーナーがあるんですけれども、うん、声でねメッセージを残すってこともできますよね。
いいですね、
はい、ぜひぜひあのご活用いただけたらと思います、
はい、
であのみきこさんなんともう時間の方がですね、
はい、
ラジオでインフォを大急ぎでやってエンディング、はい、ということになりますので、
はい、
次はラジオでインフォの時間に移らせていただきます。
夢の種。
はい、ラジオでインフォのお時間です。はい、みきこさん、こちらのラジオでインフォでは次回の予告ということで、予告の方よろしくお願いいたします。
はい、 では、次回ですね、何をするか予告をちょっとお知らせしたいと思います。まずは自分のことについてということで、次回もし自分ノートっていうのが赤いノートがダイソーにあるんですけども、これを準備できる人は知っていただければいいかなというふうに思います。自分のことだったら書きやすいと思いますので、名前とか本籍とか血液型とか自分史なんかも、お話できたらなというふうに思いますので、楽しみにしていてください。
はい、ありがとうございます。それでですね、これは A 子の方からのお願いになるんですが、今このシリーズラジオで就活なんですけど、皆さんのね、質問を寄せて、それをラジオの中で紹介できたらいいなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ、A 子の、メッセンジャーにお寄せいただくのもいいですし、夢の種の番組のホームページの、掲示板みたいなお便りを書くコーナーでもいいので、そちらの方にお寄せいただきますと、みきこ先生こんなものが届いておりますがという感じで、ラジオで公開で、質問に答えていただけるという形を取りたいと思いますので、もし就活について今こんなこと悩んでるとか、質問したいなっていう方は、質問をどうぞお寄せください。はい、みきこさん、それでは、エンディングの方に移らせていただきますね。はい、さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオで就活第1回目の放送、いかがだったでしょうか。
はい、なんか逆にワクワクするというか、楽しいですね。
あ、よかった。
はい、皆さんとこうして毎月お会いできるっていうのが、
そうですよね。はいはい、なんかゲストさん招いてもう一人ね、参加いただいてでも、
いいかもですね、
楽しいかもしれないので、はい、一応10回シリーズとは言っているんですが、多分それがプラスアルファで皆さんの質問を取り上げてとかにもなる可能性もありますので、
はい、
ぜひぜひ末永くお付き合いをいただけたらと思います。はい、で今日のね、リスナーの皆さんに一言メッセージをお願いしていいですか。
はい、就活とは手放す実践だと思います。
はい、はい、そうです
ね、今日からスタートということで一緒にやっていきましょう。
はい、はい、天国へのお引っ越しはいつ頃にしようかなってまず自分で決めて、それだけお引っ越しの準備が、ね、整ってたらいつでも天国行けますから
ですね。
はい、はい、そのような感じで、で、こちらのラジオで就活は毎月第2の金曜日なので、ちょっと1ヶ月後になりますけれども、皆さんからのメッセージ感想を楽しみにしておりますので、次回もどうぞ楽しみに聞いてくださいね。はい、今日のゲストは円満相続研究所の相続コーディネーター上田美希子さんとご一緒にラジオで就活の第1回目をお届けさせていただきました。はい、皆さん、それでは美希子さん、合言葉ご一緒にお願いいたします。
はい、
参ります。せーの、 We love Gaia、 地球にありがとう、命にありがとう。はい、それでは皆さん、また来月第2の金曜日の午後3時に聞いてくださいね。バイバーイ。導いてくれる輝く波は希望の色、君は迷わず進めばいい。